さて、長寿医療一口メモのお時間です。今週は後期高齢者医療制度に関するさまざまな情報をお届けしています。今日は後期高齢者医療制度の保険料その軽減措置について、この制度を運営しています栃木県後期高齢者医療広域連合の大森太夫さんにお話を伺います。大森さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨日は保険料の額を決めるときの基本となる保険料率のことをお伺いしました。今日は一人当たりの保険料について伺います。保険料の金額につきましては、お一人お一人に等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて負担をしていただく所得割額の合計ということでしたが、そうしますと所得が多ければ多いほど保険料額が高くなってしまうのでしょうか。
そうですね、この制度でも所得が多くなれば保険料は高くなっていく仕組みとなっていますが、これは保険制度は加入者の支え合うことで成り立つ仕組みですので、所得の多い方にはその額に応じてご負担していただくことになります。
なるほど、そうしますと所得に応じて負担は変わるということですね。このような所得に関することで他にも何かありますか。
はい、逆に所得の少ない方は保険料が軽減される仕組みとなっています。はい、詳しく申し上げますと、世帯主と被保険者全員の合計所得額によって均等割額を9割、8.5 割、5割、2割軽減する仕組みや、所得割額の部分を 50% 軽減する仕組みなどがあります。はい、また所得の少ない方だけでなく、この制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方に対しても軽減する仕組みがあり、平成21年度と同様、均等割額の9割軽減が継続されます。
ああ、そうですか。保険料の負担を和らげるいろいろな軽減の仕組みがあるんですね。ところで、そういった保険料の軽減を受けるには何かこう手続きは必要なんでしょうか。
いえ、保険料の軽減は被保険者や世帯主の所得によって決まりますので、特段の手続きの必要はありません。はい、ただし収入が全くない方や障害年金等特定の年金を受給していて他の収入がない方は、申告をして所得を確定する必要がありますので、お住まいの市や町へご相談ください。はい、最後に保険料のお知らせについては、お住まいの市や町からご本人宛に通知が届きますので、届きましたら内容をよくご確認いただきたいと思います。
わかりました。この番組についてのお問い合わせは、栃木県後期高齢者医療広域連合、電話 028-627-6805、 028-627-6805 までお願いします。明日も保険料について引き続きお話を伺います。ご出演は大森太夫さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。